小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、今日は昔話大学で語りの講師を務めている藤井泉さんと一緒にお送りします。藤井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
先生、藤井さんの紹介をしていただけますか。
藤井泉さんは茨城県のつくば市でね、はい、ご自宅で豆の木文庫という子供向きの文庫を開いていらっしゃるんですね。でも語りはうん十年のベテランでいらっしゃるんですよ、うん、はい、レパートリーも何百とあるというね、はい、語り手で昔話大学の語りの授業も持っていただいているそのお一人だし、それから白百合女子大学で約20年間非常勤講師として語りの授業を持っていただいて、学生たちにもね、たくさんその語りのお弟子さんを育てられた方なんです。
はい。
で、今日はね、藤井さんに来ていただいたんで、たっぷりまず語りを聞かせていただこうと思うんだ。
そうですね、うん、今日はどんなお話をしてくださるんですか。
小さい子供たちがとても楽しんでくれる、うん、ひな鳥と猫というお話と、うんうん、もう少し大きい子供たち、小学生の子供たちが大好きな、うん、妖精の丘が燃えているという2つを語ります、う
ん、はい。まずはひな鳥と猫からよろしくお願いします。
ひな鳥と猫。あるところに1羽のひな鳥がいました。ある日、ひな鳥はお母さん鳥に、お母さん、私ケーキが食べたいとおねだりしました、うん、するとお母さん鳥はすぐに聞き入れて、いいわ、それじゃあお隣へ行って人間が捨てた薪の端っこを一つ二つ拾っておいで、そしたらすぐにケーキを焼いてあげるからね。ひな鳥はお隣へ行って薪の端っこを拾って帰ろうとした時です。向こうから年取った猫がやってくるのが見えました、うん、猫はひな鳥のそばまで来ると、お前を食べてやると言いました。猫さん、どうか私を逃がして、そしたらお母さんが焼いてくれるケーキをあなたにも半分あげるから、うん、ひな鳥は一生懸命頼みました、うん、すると猫はよろしいと言ってどこか行ってしまいました、うん、ひな鳥は急いで家へ飛んで帰ると、お母さんに今あった怖かったことを話しました。するとお母さんは言いました。大丈夫よ。お母さんが大きい大きいケーキを焼いてあげるからね。そうすれば猫にやる分が残るだろ。お母さんは本当に大きな大きなケーキを焼いてくれました。それをひな鳥にやりながら、猫にやる分をちゃんと残しておくんだよと念を押しました。ところが食いしん坊のひな鳥はそのケーキがあんまり美味しかったので全部食べてしまいました、うん、まあお前は食いしん坊だね、猫にやる分はどうするんだいとお母さんは叱りました、うん、大丈夫よ、猫はケーキのことなんか忘れてるわよ、それに私の家がどこかも知らないんですもの。ひな鳥はのんきなことを考えていました、うん、ところがその時向こうからさっきの猫がやってくるのが見えました、うん、さあひな鳥は怖くて怖くて体中の毛が逆立ちました、うん、お母さんどうしよう。大丈夫、私についていらっしゃい。夕が早いかお母さんは一心に走っていきました、うん、ひな鳥も後からつけていきました、うん、二人はお隣の台所に飛び込みました、うん、どこかに隠れるところはないかなと探してみると、部屋の隅に古い土でできた壺があるのが見えました。二人はその中に隠れました。猫はひな鳥とお母さん鳥が台所に飛び込んだのをちゃんと見ていました。そして台所へやってくると、やいやい食いしん坊のひな鳥め、俺にくれるケーキはどこにあるんだと言いました。猫は台所中探しましたが、ひな鳥はどこにもいません。おかしいな。確かにここに飛び込んだが。まあいいだろう。戸口はここしかないんだから。猫はそう言うと、戸口のところにどっかりと腰を下ろし、いつまでも、いつまでも待っていました。 一方ひな鳥とお母さん鳥は怖くて怖くて壺の中で震えていました、うん、しばらくするとひな鳥がお母さんの耳元で言いました。お母さん、私くしゃみがしたい。ダメよ、くしゃみなんかしたら猫に私たちがこの中にいること分かってしまうだろ、とお母さんは叱りました、うん、またしばらくしました。ひな鳥はお母さん鳥の耳元で言いました。お母さん、一回でいいからくしゃみさせて。ダメよ、くしゃみなんかしたら、お母さんは言いました。またしばらくしました。ひな鳥が言いました。お母さん、一回の半分でいいからくしゃみさせて。ダメ。またしばらくしました。お母さん、じゃあくしゃみの半分でいいからさせて。お母さんはもうめんどくさくなりました、うん、そこでいいわと言ってしまいました、うん、その途端ひな鳥は今まで我慢していた分のくしゃみをいっぺんにしたのでものすごい大きなくしゃみが出ました、うんうん、そのくしゃみで壺は真っ二つに割れてしまいました、うん、もちろん中からはひな鳥とお母さん鳥が出てきました、うん、けれども猫はその物音があんまりすごかったので雷でも落ちたのかと思ってどこかへ逃げていってしまいました。そこでお母さん鳥は台所から出てきました、うん、続いてひな鳥も出てきましたが、えらくもったいぶっておまけにすごく得意そうな顔をしていましたよ、うんうん、おしまい、
うん、面白い話だよねこれね。そう、子供喜ぶでしょ。
子供はね、うん、とっても怖くて、うん、自分がもうひな鳥になったような感じで聞くんです。
くしゃみをこらえそうですね。
でもね、これは語りがいあるね。
はい。
子供も緊張して聞くでしょうね。
最後は嬉しそうにね、大、うん、喜びですね。
そうだね。
はい。
さて次はどんなお話を。
エオ製の丘が燃えているという、これはアイルランドの昔話です。
はい。それでは、うん、妖精の丘が燃えている、うん、お願いします。
妖精の丘が燃えている。昔アイルランドの西の海に浮かぶブラスケット島には家が一軒しかありませんでした、うん、この家に男とおかみさんと息子の3人が暮らしていました、うん、島には食べるものが十分になかったので男は時々カラハという小さな船を漕いで本土へ食べ物を取りに行かなければなりませんでした、うん、さてある日男は息子を連れて本土に出かけていきました、うん、その日は朝からとてもよく晴れていて海も穏やかだったので夕方には島に帰れると思ったのです、うん、ところが夕方になると雨が降り風が吹き嵐になってしまいました、うん、二人は島に戻ることができなくなりました、うん、おかみさんは嵐の海に浮かぶ島にたった一人残されて夜を過ごさなければなりませんでした、うん、おかみさんは恐ろしさに震えていましたがどうすることもできません。仕方なく暖炉のそばに座ってカゴに入った羊の毛を取り出してすき始めました、うん、するとその時いきなり入り口の戸が開きました。誰が入ってきたと思いますか。三人のひどく醜い年取った女たちでした、うん、三人は長い上着を引きずっておかみさんの方に近づいてくると、こんばんはおかみさん、あんたと一緒に羊の毛をすいてやろうと思ってきたのさ、そうすりゃあんたも楽だろ、お礼に夜食をご馳走しておくれ。おかみさんはこの女たちが誰だかすぐに分かりました、うん、でもできるだけ怖がっていないふりをして言いました。ええ、いいですとも、でもこの羊の毛をすく仕事が全部終わったらね。すると女たちは早速仕事に取り掛かり、たちまちのうちにカゴの中の羊の毛を全部すいてしまいました、うん、さあ終わった、約束通り夜食を送れと女たちが言いました、うん、ええ、でもまだよ、その前に羊の毛をきれいに洗わなくちゃ。じゃあわしらがすいて洗ってやろう、そうすりゃあんたも楽だろ、うん、 三人の女は早速羊の毛を洗いにかかり、瞬く間にきれいに洗い上げました。うん、さあ終わった、おかみさん。約束通り夜食を送れ。でもまだよ。その前に羊の毛をすっかり乾かさなくっちゃ。それじゃあわしらがすいて洗って乾かしてやろう。そうすりゃあんたも楽だろ。三人は早速仕事に取り掛かり、羊の毛はあっという間に乾かしました。さあ、約束通り夜食を送れ。ええ、いいわ。やっとおかみさんは言いました。でもちょっと待って。家の中には水が一滴もないの。だからまず井戸に行って水を汲んでこなくては。おかみさんはこう言うと、水を汲みに出て行きました、うん。女たちは座って待っていました。さて、おかみさんが水を汲もうと桶を下に下ろすと、井戸の中から声が聞こえてきました。うん、私は、お前の死んだおっかさんだよ。お前はなかなかうまく切り抜けたね。だけどあの女たちは妖精だ。なんとか追っ払わなくては。いいかい？これからおっかさんの言うことをよく聞いて、その通りにするんだよ。まず、水を汲んで家の近くまで戻ったら、大声でこう怒鳴るのさ。火事だ、火事だ。妖精の丘が燃えているってね。妖精たちは驚いて外に飛び出してくるだろう。その隙にお前は家の中に入って、戸口にしっかりと鍵をかけ、それから鍋に湯を沸かし、ちょうどいい湯加減になったら、そのお湯でお前の足を洗いなさい。それから暖炉の火箸を持ってきて、きれいに洗って拭いて暖炉の脇に立てかけておくんだよ。それから次には戸棚の皿や茶碗を持ってきて、洗ってよく拭いてから戸棚の上に伏せておきなさい。次に囲いの中からおんどりを連れてきて、足を丁寧に洗って拭いてやってから、また囲いの中に戻してやる。こうしておけば大丈夫。あとはどうなるか見ていてごらん。おかみさんはおっかさんに礼を言うと、死んだ人の魂のためにお祈りをしてから井戸を離れました。家の近くまで来ると、おかみさんは言われた通り大声で叫びました。火事だ、火事だ、妖精の丘が燃えている。すると家の中から三人の女たちが慌てて飛び出してきました。女たちは、私の子供の頭、あんたの子供の頭、とわけのわからない言葉を口々に叫びながら、我先に走っていってしまいました。おかみさんは急いで家の中に入ると、戸口にしっかりと鍵をかけました。それから湯を沸かし、ちょうどいい湯加減になったとき、まず自分の足を洗いました。それから火箸を洗って拭いて、暖炉のそばに立てかけ、皿と茶碗を洗って拭いて、伏せて並べ、おんどりの足を洗って拭いて、囲いに戻し、何もかもおかさんに言われた通りにしました。まもなく、一杯食わされたと知った女たちが戻ってきました。女たちはどんどんと戸を叩いて怒鳴りました。戸を開けろ、よくもわしらを騙したな。一人が言いました。戸を開けろ、よくもわしらを騙したな。もう一人が言いました。戸を開けろ、戸を開けろ、よくもわしらを騙したな。みんなが変わる変わる怒鳴って、まるで12人もの女たちがわめいているように聞こえます。それでも、おかみさんは一言も言わずにじっとしていました。すると女たちは今度は、火箸を火箸、戸を開けろ、と怒鳴りました。すると火箸が答えました。ダメだよ、きれいに洗われよく吹かれ、暖炉のそばに立てかけられているんだから。次に女たちは言いました。皿よ皿よ、戸を開けろ。すると皿が答えました。ダメだよ、きれいに洗われよく吹かれ、戸棚に伏せられているんだから。茶碗よ茶碗、戸を開けろ。ダメだよ、俺たちもご同様様、と茶碗が答えました。おんどりおんどり、戸を開けろ。女たちが言いました。ダメだよ、おいら囲いの中から取り出され、足を洗われよく拭かれ、囲いの中に戻されたからね。女たちはカンカンに怒って、藁葺き屋根の上に飛び乗ると、藁をズタズタに引き裂き、 その下に敷いてある芝土を引き剥がし、今にも家の中に飛び込んでこようとしました。ところがちょうどその時、一番鳥がコーケコッコーと鳴きました。その途端、三人の妖精はおかみさんの前からパッと姿を消しました。こんな恐ろしい目にあってからというもの、ブラスケットのおかみさんは昼であろうと夜であろうと、一人ぼっちで島にいることは決してなかったということです。
今日は昔話大学で語りの講師を務めていらっしゃる藤井泉さんをお迎えしてお話を2本聞かせていただきました。ひな鳥と猫、そして2本目は妖精の丘が燃えている、妖精ってなんか可愛いイメージでしたけど、日本で言うとヤマンバみたいな、そんな感じですね。
イギリスとかアイルランドにはいろんな妖精がいるんですけれど、このようにちょっと怖い存在がいたり、それから優しい妖精もいたり、いろんな種類の妖精がいるようです、はい、
面白い話だよね今の話ね、はい、
不思議な話です ね、
いいね、はい、やっぱりこう水を通してお母さんが助けてくださる、
助けてくれる、
井戸の底にいる
の
ね、
井戸の底にいる、
ね、はい、いるんですね、はい、さて来週も藤井泉さんをお迎えしてまたお話を聞かせていただこうと思いますけれども、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
それでは小沢先生、藤井泉さん、ありがとうございました。
どうもありがとう、
ありがとうございました。
小沢敏夫、昔話へのご招待。